聖書をお持ちの方は2章です。使徒の働きの2章です。今日はこの2章の1節から21節、そこから私の霊を注ぐというテーマで学んでいきましょう。18節、2章の18節をご一緒に読みましょう。3、はい。その日、私のしぼめにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると、彼らは予言する。今日、この御言葉を通して、私の霊を注ぐというテーマで学んでまいりましょう。小さな子供たちというのは、スーパーヒーローのコスチュームをつけると、まるでそのスーパーヒーローのようになりきることができます。スパイダーマンになったり、また、こっちなんて言うんですかね、キャプテンアメリカ、ね、こういう姿にこうなりきることができます。私の子供の頃というとちょっと古いんですけど、赤影という、忍者赤影というテレビがありまして、もう仮面をつけて風呂敷をつけるとまるで忍者赤影になったかのように走り方も動きも、変わったことを今でも思い出すことができます。神様は聖霊が望まれるとき、あなた方は力を受けるという約束をしておられました。その約束がこの使徒の2章で早速実現するということを弟子たちは経験していきました。彼らは聖霊に注がれた時に今まで使ったことのない外国語で神様の御言葉を人々に伝えました。人々は驚きました。そして、なんと、それを語る弟子たち自身も驚き、そして喜びに溢れているという、そのような状況が起こりました。ペテロはこの出来事を通して、これは神様の予言の成就です。神様の約束が今実現しているのを、私たちは今見ているんです、と、伝えました。彼が伝えたその御言葉から私の霊を注ぐと語られた神様の御言葉から私たちはご一緒に学んでいきましょう。まず私の霊を注ぐ、それは神の御業を語るためだと聖書は教えています。神の御業を語るため、2章の11節をご覧ください。使徒の働きの2章の11節。ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。弟子たちが外国の言葉で神様の御言葉を語ったときに、人々は驚いて、私たちは神の大きな御業を聞くことになるとは、と、その驚きを表現して、惑いました。怪しみました。神様の大きな御業とは何でしょうか。それは、前回学んだように、イエス・キリストの十字架と葬りとよみがえり。神様が少し前にこのエルサレムで約束の通りに起こされた十字架、葬り、よみがえり、この出来事を弟子たちは聖霊が注がれた時に力強く 他の国の言葉で語った。このように語っているわけですね。では、いつ彼らはそのように神様の霊に注がれて神の御業を語ることができたのか。聖書は、まず一つところに集まっている時だと教えているんですね。一つところに集まっていた。一節を見るとこのように記されています。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。この五旬節というのは、イスラエルにはたくさんの祭りがあります。大麦の祭りとかいろんな祭りがあるんですけど、その大麦の祭りから数えて、これを別名初穂の祭りと呼んでいます。この初穂の祭りから数えて50日目、これを小麦の祭りというんですね。で、これを五旬節といって、イスラエルの人々は神様をあがめ喜び楽しむ時を持ちました。そして五旬節の日はちょうどイエス・キリストが十字架にかかった後、死んでよみがえってから50日目だったんです。ちょうどイエス様が復活してから50日目、この日弟子たちは一つところに集まっていた。その時にこの出来事が起こったわけですね。主の霊が弟子たち一人一人の上に注がれた。そしてそれは父の約束を待っていた時でした。前回私たちは神様からイエス様が40日にわたってご自分が生きていることを人たちに示されたということを学びました。そしてイエス様はその弟子たちにこの場を離れないで、つまりエルサレムを離れないで父の約束を待つようにという命令を与えておられたんです。だから弟子たちはイエス様をもう目の前に見ることができませんけれども、家に帰らずに、田舎に帰らずに、エルサレムに留まって父の約束を待っていたんです。その時に約束通り聖霊が注がれた。聖霊の力が注がれた。それがこの時の出来事だということをペテロは証ししているわけですね。神の御業を語るために彼らは一つところに集まっていた時に主の霊を受けました。さらにそれは聖霊に満たされた時だということを聖書は教えているんですね。聖霊に満たされた時、4節を見てください。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。弟子たちは神の約束を待って、そして聖霊の力を受けるためにまず自分自身を明け渡したんですね。神様に満たされていくために明け渡したんです。小さなボトルでも、もしそこに何かが入っているならば、もうそれ以上ものを受け入れることができません。でも全部空っぽにするときに、そこにギリギリまで新しいものを入れることができるように、彼らは心を明け渡したときに聖霊様に満たされて、そして聖霊が、御霊が話させてくださる通りに、つまりもともと彼らが外国語を話せたわけではなくって、もともとそんな力があったわけではなくって、聖霊が話させてくださる通りに他国の言葉で神の大きな御業を語り出したんです。これが今皆さんが見ていることです。今この場で起こったことですということを彼は 証ししたわけです。明け渡すというのは 100% 任せることです。 100% 自分の身を委ねることです。皆さんはチアリーダーって見たことありますか？すごいのは1段2段3段4段目まで上がって、そして一番上の人がもう非常に高いところから急にふわっとこう落ちるという映像を見たことがあります。かなりの恐怖心だと思います。でももし一番上の人が落ちるときに力を入れたら、そのパフォーマンスは綺麗なものではなくなるんですね。下で受け止めてくれる人に 100% 信頼を寄せて全身を任せるときに、スーッと下に落ちてしっかり受け止めてくれる。ピタッと技が決まる。実はそんなことをしなくても、赤ちゃんはお母さんの腕に 100% 身を委ねているんですね。安心できるからです。かのりちゃんはお母さんの手を信頼しているから、もう全身全体重をお母さんの手に任せるわけですね。同じように私たち一人一人が神様に委ねるというのは、神様に 1% も自分の力を持とうとしないで全部明け渡して神様に信頼を寄せることです。その時奇跡が起こりました。7節8節どうでしょう。今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちめいめいの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。この9節10節11節を見ると、ここには15の国の名前が出てくるんですね。つまり弟子たちがここで語った神の国の言葉は15カ国語に訳されていたということです。どうでしょう、皆さんは英語できますか。神田兄弟はもう英語もできるし、韓国語もできる、中国語もちょっとできるというね、そういうバイリンガルですけども、私はどんなに頑張っても英語もまともに話すことができない。多分皆さんそんな風に感じている人も多いと思うんですけど、ここにいた人たちは学んだこともない外国語を流暢に、それがはっきりと神の大きな御業だと認識できる形で聞こえたんです。わけのわからない言葉ではなくって、確かな神の御業、つまり救い主が生まれて十字架にかかって葬られて3日目によみがえって40日にわたって数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された、この出来事を彼らは力強く伝えたんです。神様の御業でした。時に私たちは自分が神様のことを証しするときに、福音を人々にお伝えしたいと願うときに、自分の知恵とか自分の知識とか経験とかそういうもので話そうとするんですね。そうするときになかなかうまく伝えられないなという弱さを覚えるわけですね。でも神様が私たちに力を注がれる、つまりその神様に、私たちのうちにもうすでに雇っておられる神様に 100% 委ねるときに、神様は私たちに語る言葉を与えられるんだ。 イエス様はこう言われました。ルカの12章の11節と12節、ご一緒に読みましょう。3、はい。何をどう弁明しようかと、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が与えて教えてくださるからです。心配しなくていいんだ。その時に聖霊様が言うべきことを教えてくださる。これが私たち主の証人に召された者に与えられた約束なんですね。私の霊を注ぐと主は約束してくださいました。それは主の大きな御業を語るためです。そしてそれは一つところに集まっていた時に、主に祈るために集まっていた時に起こりました。そしてそれは聖霊に満たされた時、明け渡した時に起こりました。私たち一人一人もそのように神の御業を、大きな御業を語らせていただくものになりましょう。私の霊を注ぐ、もう一つ神様はここでそれは予言するためだということを教えています。18節を見てください。もう一度その18節のところを読み出します。その日私のしもべにも発しためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。神様が霊を注がれる理由、それは予言するためなんです。予言というのは預かる、貯金の貯という字に言葉と書いて予言というわけですね。何を預かるんでしょうか。神様からの言葉を預かるということ、それを伝える、これが予言なんですね。それは人々に祝福を与える約束なんです。人々に救いを与える神様の言葉なんですね。人々を不安に陥れるような、将来に対する恐れを抱かせるような、なんとかダムスの予言とは違うわけです。神様の与えてくださる予言というのは、いつも私たちに幸せを与えてくれるもの、祝福を与えてくださる変わらない約束なんです。必ず実現される約束なんですね。伸ばされないんです。私たちはその予言をするものとして神様によって救われたんです。ではどのような予言か。聖書はそれはヨエルの予言だと教えています。16節、これは預言者ヨエルによって語られたことです。ペテロはこの時立ち上がって、本当に何が起こっているんだと、もう恐れ惑い怪しみ、その出来事をにわかには信じがたい人々に対して立ち上がって、これはヨエルの予言だと説明を始めたんですね。ヨエルというのはどうしたかというと、この新約聖書の830年も前の時代の人でした。彼はその当時ユダがイナゴの大群に襲われて、そしてまた襲われて、そしてまた襲われて、また襲われ、4回もイナゴに襲われて、もう大災害、大飢饉に見舞われるという、そういう現状の中に生きていた人でした。ヨエル書の一章にはこんなふうに記されています。噛みつく イナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食った。これはエジプトで起こったイナゴの大群の様子なんですけど、もう考えられないほど大群のイナゴは地を襲うんですね。そうすると何にもなくなるんです。最初の大群が食べ物を食い散らして、その次に残ったもの、また次の大群が食い散らして、そしてもう地には何にも残ってないという状況になります。ユダはそんな状況に陥っていましたけれども、ここでヨエルが語っていた約束の中心はこれではなかったんです。確かに今私たちはそのような状況にあるけれども、悔い改めるときに回復が与えられる。悔い改めるときに神様は考えられないほどの回復を私たちにもたらしてくれるんだ。それがヨエル書の2章の予言です。ヨエル書の2章の28節と29節、そこをご一緒に読みましょう。はい、その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。ペテロが引用したのはこのヨエル書の言葉だったんですね。彼はそれをそのまんま今起こっている出来事を説明するためにこのことを伝えたんですね。そのことはいつでしょうか。イエス様がよみがえられた後です。十字架の前でも後でもありません。イエス様が三日目によみがえった後、40日にわたってご自身を表された後、弟子たちが神様から使命をいただいて、あなた方は全世界に出て行って福音を伝えるんだという使命をいただいて、父の約束を待っていた時、祈っていた時でした。その時に彼らはそのヨエル書の実現を経験したわけです。弟子たち自身もそのことを本当に恐れ戸惑いながら経験していきました。2節3節をお読みいたします。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼のいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。この出来事が彼らの前に起こったわけです。そして、この神様の約束は誰に対して与えられているものか。聖書ははっきり言います。すべての人のためだ。17節。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。神様を信じて救われたすべての人、弟子だけではないんです。ここに集まっていた120人だけではないんです。神様を信じて救われたすべての人に神の霊が注がれる。神の大いなる御業を語るためです。ヨエルの予言の実現を伝えるためです。そしてそれはもう一つの約束につながっているんです。それは主の名を呼ぶ者は皆救われる。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。 21節、一緒に読みましょう。3、はい。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。これは神様の約束です。ペテロは他の11人の弟子たちと共に立って大声を張り上げてこの予言を伝えました。そして最後に、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。ユダヤ人だけじゃない。どんなに貧しくても、どんなに罪深くても、外国人であっても関係ない。主の皆を呼ぶ者は救われる。これが神様の全世界の人々に与えられている福音です。約束です。神様はその約束を私たちに委ねてくださったんですね。だから私たちはこれを、主の霊を注がれて伝えます。先日テレビでトロッコ問題というのが紹介されていて、ちょっと興味があったので見ていました。聞いたことあるでしょうか。これは、ある人を助けるために他の人を犠牲にするのは許されるかという、倫理学の、フットの実験と呼ばれているものです。ちょっと小さいので見えにくいかもしれませんけど、ちょっと読みしますね。暴走したトロッコの先には5人の作業員がおり、線路を切り替えれば1人の作業員がいます。この時あなたは線路を切り替えますか。トロッコがもう暴走して近づいてきています。その先には5人がいます。切り替えれば5人の人々は助かって、1人の人だけが死ぬという結果になります。あなただったらどうしますか。こういう問いかけです。どうでしょう。どうしますか。カイ君どうする。知ってるよね。はい、いろんな意見に分かれるんですけど、一つ目の意見は切り替えて一人を犠牲にする。これアメリカ人の人に多かったらしいです。ある人はもう何もしない、できないからレバーも押さない、つまり自分は責任がありません。もう日本人に多いそうです。関わりたくない。さっきカイ君が言ったのは、レバーを真ん中にするとトロッコは脱線するそうです。そして結局全員助かるという、そんな、理由があるそうなんですね。この出来事を見ながら私は一つのことを思い出しました。それは三浦綾子さんが描いた長野正雄さんの生涯のことです。三浦綾子さんは長野正雄さんのことを北海道に行って徹底的に調査して、潮刈り峠という本に書き表しました。映画にもなりました。私はこの映画をもう何十回も見ました。彼は以前クリスチャンではありませんでした。でも結婚しようとする女性がクリスチャンであって、そしてその彼女を通して救いに導かれて結婚式に向かうその汽車に乗っていました。彼はその汽車が暴走を始めて、鉄道員でもありましたから一生懸命ブレーキをかけました。必死になって手が凍りつくのも忘れて、その鉄の冷たいハンドルを回しながら止めようとしました。でも止まらなかったんです。 彼がその時一つの決断をしました。その先には塩刈峠というカーブがあります。そのまま突っ込んだら汽車に乗っている人は全員死んでしまうという、そういう状況にありました。彼はその時自分の身を線路に投げて汽車を止めました。今でも塩刈峠には彼の石碑があります。神は愛なり。なぜ彼はそうできたのか。それは主の皆を呼ぶ者は誰でも救われるという神様の約束を知ったからです。自分自身も信じて救われたからです。ここに救いがあるということ。雪降る中で懸命に述べ伝える牧師を通して彼は救いを得ることができたからです。神様はあのトロッコのハンドルを選ぶ人だったらきっと自分がトロッコの下敷きになって止めたのではないでしょうか。イエス様だったらそうしてくださったはずです。それが十字架に表されているんですね。私たちはその愛を聖書を通して知ることができました。私の霊を注ぐと主は言ってくださいました。それは神の御業を語るためであり、神の御言葉を予言するためです。このような大切な大切な約束を預かっているのは私たちだけです。私たちはこの大切な御言葉、祝福の約束をまず喜んで感謝して伝えていくものになりましょう。バル先生も22年前その約束を経験したからこそこの地で教会を始めました。神の働きを始めました。私たちもその使命を受けた者として、なお主の使命を共に果たして